ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年、私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアは COVID-19 の戦うために国連決議を完全に支持する。副大統領はインドネシアとシンガポールが世界的な経済の安定を促進することを望んでいる。最初のニュースです。5月18日と19日にスイスのジュネーブで開催された世界保健総会または WHO バハル会議により、 COVID-19 と戦う決議COVID-19 レスポンスが採択されました。インドネシアを含む135カ国はコロナウイルスの流行との戦いにおいて世界が団結することを目的とする決議の共同提唱者です。ラトノ・マルスリ外相は5月20日水曜日のジャカルタ大統領宮殿からの外国メディアとのバハル記者説明会で、インドネシアはこの決議は COVID-19 に対する団結を強化するという世界的な取り組みの実証としてだけでなく、将来のパンデミックへの準備としても重要であると考えていると語りました。ラトノ・マルスリ外相は意思決定プロセスへの調整の参加の強化や、COVID-19 からの回復期間など、COVID-19 との戦いにおける解決策を完全に支持するインドネシアの根底には6つのことがあると述べました。マルファミ副大統領は、インドネシアとシンガポールの2国間協力が、特に世界の経済成長を脅かす COVID-19 パンデミックの中で、地域的だけではなく、世界的な経済の安定を促進することを期待しています。マルファミ副大統領は、木曜日にジャカルタの副大統領の邸宅から電話でシンガポールのヘンスイキと副首相に希望を直接伝えました。マルファミ副大統領は木曜日ジャカルタで、世界200カ国以上が苦しんでいる COVID-19 パンデミックにより、多くの政府が経済成長の段階に影響を与える政策を実施することになったと語りました。マルファミ副大統領はまた、ヘンスイキット氏もシンガポールの副首相兼財務相として自国の経済発展を引き続き監視していることを理解しています。マルファミ副大統領はまた、インドネシア政府もパンデミックの中でも国内経済が確実に回り続けるようにするために懸命に取り組んでいると語りました。インドネシアの総選挙委員会監視局のアバン局長は、総選挙委員会は今のところ2020年の地方選挙の実施は COVID-19 国家災害の状況に関連する政府の決定次第と考えていると述べました。彼は、総選挙委員会は選挙の段階の再開のために6月6日または15日という2つのオプションを用意したと説明しました。アボン局長は5月21日木曜日のバーチャル会議の中で、地方選挙に関する2020年2号の方の代わりの政府規制が12月に2020年の同時投票を実施することをすでに決定していると述べました。 しかし、COVID-19 がまだ終了していないため、他の基地では再び段階を遅らせる可能性も待たせています。このため、総選挙委員会が地方選挙のスケジュールを決定するまでは、国会第3委員会は5月27日に予定されている選挙主催者と政府の合同会議を開催する予定です。木曜日にジャカルタに届いた在ベルリンのインドネシア大使館からの情報は、戦の乗組員として働いていた後継、1970年のインドネシア国民がドイツからインドネシアに送還されたと伝えました。ドイツのクルーズ船からの後継240人のインドネシア人は、5月20日水曜日に送還され、5月21日木曜日にバリに到着しました。この船の乗組員であるインドネシア国民の最後のグループの本国送還は、ドイツのインドネシア大使アリフ・ハバス・オグロ船のによって直ちに解放されました。アリフ・ハバス大使は、すべてのインドネシア国民がテストされており、2回の PCR テストからCOVID-19は陰性であると述べました。この最後のグループのインドネシア国民の乗組員は、現地時間午後6時にハンブルク空港から出発するチャーター便で本国に送還されました。米国の F-35 ステルス戦闘機が火曜日の夜にフロリダのエグリンク軍基地に着陸しようとしていた際に墜落しました。この事故は、米国の F-22 ラプターステルス戦闘機が同じ時期で墜落してからわずか4日後のことです。5月21日木曜日のザヒルが報じた説明では、米軍当局者らは、この F-35 戦闘機の墜落は死者及び民間財産の損害はもたらしていないと述べました。この F-35 戦闘機によパイロットは戦闘機が墜落する前に脱出に成功していました。パイロットは現地の基地の医療施設に運ばれ、安定した状態にあります。事故の原因は現在調査中です。イギリスのケンブリッジ大学は2021年の夏までオンライン講義を続けることを決定しました。この世界で有名な大学の一つは、イギリス政府がCOVID-19の拡散を抑制するためのロックダウンを課してことを受け、2020年3月からキャンパスを閉鎖しています。ケンブリッジ大学の教育担当助教副学長、グラハム・ワゴー氏は、5月21日木曜日に、ロイター通信社が報じたように、すべての公開講義及び多くの学生が参加する講義は、対面で行われるのではなく、オンラインで行われると語りました。それでも少人数のグループで行われる一部のクラスでは、対面で行うことも可能です。もちろん、COVID-19健康プロトコルを提供します。ニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はCOVID-19対陰謀論についてお伝えします。2020年5月の初めは、実際にはいくつかのヨーロッパ諸国にとってCOVID-19からの回復の初期段階です。イタリア、ドイツ、そしてスペインでさえ、徐々に封鎖を開始し始めています。これらの国のいくつかではコロナストームが染まったとみなされ始めているようです。しかしアメリカではそうではありません。ジョン・ホプキンス病院のデータによると、COVID-19で亡くなる人々の数は依然としてかなり多いとのことです。5月中旬には6万人以上の方にご利用いただいており、今後も成長を続けるようです。ドナルド・トランプ大統領は説教するのが難しい犠牲者の数を見て、長い間問題を抱えてきました。特に中国が武漢のパンデミックの死者を出してため、約3000人しかいないです。アメリカのCOVID-19犠牲者よりもはるかに小さいです。
4月中旬の記者会見でトランプはアメリカはコビド19ウイルスの分母とそれが引き起こした恐ろしい出来事の詳細な研究を行うと述べました。後にトランプはコビド19ウイルスがどこで発生したかを証明したと主張しました。いくつかの理論が浮上しています。アメリカのメディアはウイルスが武漢ウイルス研究所から近くの動物市場に流出したと報じました。ウイルスは大量飛行のために作られたのではなく、中国がウイルスの取り扱いにおいてはるかに優れて進んでいることを示すために作られたと言われています。しかしこれまでのところ、トランプは彼の主張の強力な証拠を提供することができていません。別の理論が出現し、実際にはアメリカが長い間このウイルスを生産したことと述べました。2010年以降、月中試合は世界中で疫病が発生することを世界に知らせ、マイクロソフトは現在新しいコロナウイルス形成を準備しています。それが何であれ、これまでのところ全ては陰謀論に過ぎず、真実は証明されていません。時間も答えを出します。コメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は、地震はチリのファルディフィアを襲い、震源から1万キロメートルまでの津波を引き起こしたことから始めます。1960年5月22日のファルディフィアの地震は、これまで最も強い地震で 9.5 マグニチュードまで達しました。この地震は昼頃に発生し、津波は南チリ、ハワイ、日本、フィリピン、東ニュージーランド、東南オーストラリア、アラスカのアリュー諸島まで達しました。地震の震源地はサンティアゴの南側に約900km 離れたカナテの近くにありました。次は、イランに対するアメリカの禁輸が始めたことについてです。イランに対する最初のアメリカの制裁は、1908年5月22日に棄却されました。その制裁は、イランのイスラム共和国に対してアメリカによって開始された経済的禁輸の開始です。アメリカに支持されたシャーバレフィの政府を転覆させたイスラム革命の勝利は、アメリカをイランでその帝国主義を続けることを不可能にしました。それゆえ、アメリカはこの禁輸措置を開始し、同時にイラクをイランに侵攻させました。イマム・ホメイニは イランの人々がこの金融を決して恐れないことを期待しました。彼によると、金融を恐れているのは経済と世界を人生の唯一の目的としている人々だけでした。最後はイエメン統一についてです。1990年5月22日にイエメン共和国はイエメンアラブ共和国とイエメン人民民主共和国の統合であると宣言されました。イエメンアラブ共和国の元大統領アリ・アブダラ・サレがこの新しい国の大統領になりました。一方、イエメン民主共和国の元大統領であるアリ・サリム・アルビッが副大統領に任命されました。19世代にはイエメン北部はオスマン帝国によって統治され、南イエメンはイギリスによって統治されていました。占領から独立した後、各地域は別々の国を設立しました。北イエメンはイエメンアラブ共和国になりましたが、マルクス主義者によって統治されている南イエメンはイエメン人民民主共和国を確立しました。1972年以来、両国政府はイエメン国家の再開の可能性を議論し始めたが、それは18年後になって実現となりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia. Aku yang memikirkan, namun aku tak banyak berharap. Kau membuat waktuku tersita dengan angan tentangmu. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa?Kau yang jadi
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は経済を回復するために641兆ルピアを割り当てるについてお伝えします。政府はCOVID-19のパンデミックの中で641兆ルピアを国家経済の回復に費やしました。このプログラムは需要側と供給側の両方を推進するように設計されています。インドネシア共和国の大蔵大臣であるスリムリアには、消費に関して政府が取った措置は、特に貧しい人々と脆弱な人々に補助金または社会的支援を提供することであると述べました。サポートは、ファミリーホッププログラム、フードパッケージ、ワークカード、電気料金割引、食料援助を通じて提供されます。政府は電力補助金についてはさらに3ヶ月の補助金と社会援助の配布期間を延長し、現金援助と社会援助については年末まで延長しました。スリムリアにはこのサポートが2020年の第1四半期の家計消費の大幅な鈍化をすぐに対応するものではないことを認めました。しかしそれは少なくとも消費の抵抗を防ぎ、ニーズ、特に基本的なニーズを満たすレベルで維持できるようになります。スリムリアニ氏はさらに、政府はまた社会的制限が後で緩和された場合でも、消費の活性化を計画しています。これは制御が可能になり始めているCOVID-19トランスミッションの開発と一致しています。彼はこれらの条件が満たされれば、政府は主に観光に関連する部門を対象とした消費という形で刺激を与えると主張しました。関係省庁で設計を開始します。供給側から政府はビジネスコミュニティがCOVID-19パンデミックの圧力に耐え、リバウンドできるようにサポートを提供します。スリムリアニが最初に研究したのはミクロ中小企業でした。彼らは政府が負担する形で利子補助金、所得税インセンティブへの元金、分割払いの延期を取得します。スリムリアニには原則としてビジネス介入は彼らが生き残ることができるようにすることを目的としていると強調しました。景気が緩やかに回復すればインセンティブを生かして再び経済活動を行うことができるとのことです。インドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Bagai balas singgah
次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はティルトフソルという温泉をご紹介します。バシタン地域が東ジャワ州の南海岸、正確には東ジャワ州の西端に位置しています。北はポノロゴ県、東はトレングレック県、南はインド洋、西は中部ジャワのモノギリ県に隣接しています。バシタン地域は世界岸の山々、美中多くの自然の洞窟層で知られています。しかし洞窟や美地の美しさを提供する自然の魅力の中で考えた人は誰が考えたでしょうか。観光地である温泉がありまするの。ジャワイ島がそれを万有庵と呼ぶ温水浴場はパシタン市の中心から約15キロ、移動距離は約20分です。バシタン市からティルトフソルという名前の温水浴場に向かってメインストリートのバシタンポノロゴを通過する必要があります。アルジョサリ市場の到着したら旅は北に回り、アルジョサリトリバニュアンに向かいます。このお風呂はトールの端にあるため簡単に見つけることができます。バニュアンガトは白い石の丘、またはケルル山のシャーマンの下にあります。テルトフソルとして知られているバニュアンガトの卓越は温水は体の健康のためにあります。
テルトホソル温泉の施設は滞在するために借りることのできる別荘と大人と子供用のいくつかのスイミングプールがあるということです。また泳ぎたい場合や釣り船を持たない場合は地の近くの屋台で利用できる水着をレンタルできます。保護者が泳げすここで水の熱を感じたいのであれば心配する必要はありません。プロエリアには入浴に使用できるお湯の入ったバスルームが充実あります。デルトオソル温泉には4つのプールがあり、最上部にはメンプール温泉、2つの大人用プール、子供用プールがあります。温度が高すぎるため訪問者はメンプールの水に入ることも水に触れることも禁止されています。3つのプールに送られ、温度が人体の温度に一致するように冷水と混合されます。大人用プールの深さは約 1.5m で、子供用プールの深さは 30cm です。デルトホソル温泉のスイミングプールに使ったり入浴したりすると、木々が生い茂る緑の丘に囲まれ、山頂がける山と呼ばれる白い岩の崖に見えるため、雰囲気はより快適で涼しいものになります。ここで再生される温水にはテミスルの石灰と硫黄が含まれているため、近くや火山地域でよく見られるような強い臭いはありません。ここの風呂の水は非常に綺麗で、透明であり、泳いだり、ひたすかすした後に肌にベタベタしないことが効果ですがあります。バニュアガ温泉は24時間営業しています。デルタホソル浴場の水は熱すぎないため、多くの人がそれを治療薬として使用しています。の皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Jatuh cinta, aku tak mudah untuk jatuh hati. Tapi mengapa kini kau tinggalkan aku?
Indonesia.
Yeah.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はバラソアラのバハスバハサでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は本日はドローン技術で空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのソタプーに感謝するにすべて説明します。テクノロジー技術、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーは、ドローン別の飛行タクシーを開発しました。フロックスは、バントゥルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは、最大200キログラムの CGD フタリを囲むことができますが、1回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また、海抜2400メートルの高度まで約1時間飛行でいます。フロックスのサルトブタクシーは、ロイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する1500このイベントには73カ国を代表する6500人以上の参加者91カ国から20万5000人の海外から7万社が参加し約60万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀な人々で交際されています。このタクシードローンの開発を開始する前にフロックスのチームは2年間研究を行い10億ルピアに達する資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は、後で貨物や物品、軍事上の荷数、およびで道路で、アクセスすることが、困難なへの応急措置などの様々かな緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。また、このエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため、汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の民族的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Krisna no minasan, Papua no Hapuse uta ni ostai shimasu. Indonesia hito ni tatte ongaku wa identity o hyogen suru hitotsu no fofo desu. Kaku chiiki ni wa ongaku teki na tokuchou ga arimasu. Tokui sei wa gyoku no kashi ni mo hyouji saremasu. Sore ra no hitotsu wa uta Hapuse ni arimasu. Kono uta wa Papua kara kitemasu.この歌は祖父母に別れを告げた孫で、ドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去、窓壊れのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は VOI Indonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。